経済総合分析手法です。本日は約束と目標についてお話ししたいと思います。約束というのはこれが信用を生むんですよね。愛が信頼を生みますね。だから何かの目標に向かうっていうことが愛であって信頼なんです。例えば会社で上司から仕事を依頼されるとか、クライアントさんから依頼をされるとか、あるいは系列企業のから依頼をされるとか、でそこにはだから商品イメージとかブランドイメージとかがあって、そういったものを担ぐという意味において愛があると言えるんですね。それに対して信用の方はというと約束をするっていうことなんですね。人と人との約束もあるし、会社と人との約束もあります。それから国と国との約束もありますね。それから社会契約っていうのもありますね。つまりその国というものに人が集まっているけれども、その国の中でもその憲法であるとか自然法であるとか、そういったような約束をそこの共同体が共有するってことですね。けれどもそれは約束の集合体であるっていう考え方です。つまり何か目標があって、それに対して信頼関係があるっていう方向とは違うわけですね、この社会契約というのは。そこでだから日本というのはどういう国だったかっていうと、やっぱりその神輿を担ぐ、目標に向かって団結するっていうことですね。そういった国民性でした。ただそれだけだと弊害がありますね。それは何かというと、やはり目標に近い人ですね、例えば将軍様とか、そういった人は非常に高い生活水準を維持できるけれども、末端ですね、実際にその作業をするというか、その目標の中の部分部分をやるっていうことになるわけですね。農作業一つにしても、その製品の製造にしてもそうですね。実際に作業されているのは末端の方々なんですが、だから彼らこそ本当物理的に価値を作ってはいるんですけど、その目標というか商品の中では一部でしかないってことですね、商品価値の中では。そしてまたその細分化されたスキルというのは代替ができてしまうってことなんですね。そこで大資本と、人材業の関係でもあるんですけれども、大資本は人材業者を使って末端の現実的な作業をする人を契約社員にするってことですね。商品というか会社のブランドから遠ざけていくっていう。そしてその雇用の調整弁にされてしまうってことですね。人を増やしたり減らしたりということが自由になってしまう。その人材業ですね、人材業の要件の中に資産という項目がありますね。例えば500万とかですね。これは一見妥当なことのように思えるんですけれども、大企業に有利という側面があるんですね。大企業グループにとって有利ということです。それに対する歯止めにはならないということですね。で、さてだから日本の外交に関してです。日本の外交に関して、だからその隣の国ですね、あるいは周りの国ですね、どちらかというとだから信用を重んじるということを大事にしている、または建前にしている国が多いわけですね。何しろ広大な国土があったりとか、やはりその戦乱の後にできた国ですね。で、そういった国に対してだから日本人は、戦後日本はそれに対して専制的であるというふうにも言うんですけれども、日本におけるだから専制と、そういった周辺国における先生っていうのは意味が違うわけですね。日本における先生っていうのはまさしくこの将軍様のようなですね、この生産手段のピラミッドですね、そこにある人っていうことを意味してるんですけれども、多くの他のアジアの日本の周辺国のリーダーっていうのはその約束ですよね。約束の中をそれを束ねるっていうことですね。で、この日本人はその約束というのよりもその場の空気ですね。で、場の空気というのはつまりその目標に向かって 目標を共有する仲間であるっていう意味なんですね。だけれどもその末端というものに対するその共感が乏しいわけですね。やはりその商品を中心に群れるからですね。それは商品というか目標ですね。一大目標があれば非常にそのモチベーションが上がるという、そういうふうな人たちなんですね、日本人というのは。けれどもその約束に疎いところです。内的な目標っていうのには敏感であるけれども、外部との約束というものをちゃんとしないっていうところがちょっとありますね。だからその約束をちゃんとすることによってまあ信用を積むことができるんですよね。でその信用というものと、だからその信頼の構造っていうのはあまりにも形が違う、そしてまあ文脈が違う。でまあ約束の方の文脈だとするともう本当機運ですね。何か目標を共有するっていう方はもう本当にもう言葉じゃなくってもう何だろう、感情の世界に入ってきてしまうんですよね。だからそこの論理と感情ということになってくるかなと思います。だから AI にもし得意な分野があるとすれば、そのモチベーションですね、人々の機運というのをパターン認識するっていうことですかね。だけどそういった需要があるとすれば、だからその寂しい人であるとか、この責任を転嫁したい人であるっていうのはひょっとしたら顧客になるかなと思いますね。でその日本人が約束に対してやはり鈍感であるというのは、例えばだから政権がですね、つまりその国会できちんとその答弁に答えないとかいうことですね。つまりその礼儀正しくはする、つまりモチベーションを維持はするんです。ただしその論点に対してその誠実であるかっていう点に関してはちょっとどうかなっていう面がありますよね。だから日本が安全かどうかっていうのはなんか2つの側面があるんですね。つまり信頼に応えていく、まあ、これもだから製造の問題で、その製造強度の問題とかでやり玉が上がってきたりしていて、だからその大手企業といってもそのモチベーションを維持しきれていないっていう部分があると思いますね。それに加えてもっと深刻なのは、日本人はちゃんと約束を果たしているのかっていうことなんですね。つまりその自分たちは頑張っているんだから報われて当然だということしか言わないっていうところがちょっと出てきてしまう。それはもうまさに暴走っぽいんですけれどもね。だからその暴走というのは、だから株式相場でいうと、だからバブルのことですね。だからそのバブルというのを起こしやすい、まあ、人たちかなと思いますね。あと日本人というのは、それから約束というものの、その重みっていうものをどこまで分かっているのかなってことです。そしてその自分が頑張っているから正しいと思い込んで、その周辺の評価というものに対してやはり論理的でないってことですね、いまいち。だからひょっとしたら自分が思い込みに陥っていて、このひょっとしたらその約束を果たせていないとか、そういったようなまあ問題点をね抱えているっていうことを自覚しなければ、足元を救われてしまうってことになるわけですよ。だからそのことに関してやっぱり注意していただきたいなと思うところ。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。